今日は雪の舞う大変寒い中、こうしてアドベントの第4の聖日の礼拝へとお越しくださってありがとうございます。主イエスキリストの誕生を告げる物語を今日はご一緒に学ぶわけですけれども、この物語を読みながら改めて今日の気候と重ね合わせるならば、この救い主の誕生がいかに暗く、また冷たくというか寒い中で、何の温かさもない、そのような中で私たちのために救い主がお生まれくださったのか、でそういうことを改めて、思わされる思いがいたします。一節に、その頃皇帝アウグストスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。でこれはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録であると、こう記されております。でこの住民登録が本当になされたのか、そのことをかつて疑問視する、そういう声がありましたけれども、どうやらそれはエジプトでですね、それを証明する資料が発見をされ、この住民登録が実際にあった、でそういうことが確認をされているようであります。ローマ皇帝アウグストゥスによってこの命令が出されたのは、おそらく紀元前の10年から9年頃であったと推測されております。で紀元前の8年にはローマ市民に対する人口調査が行われているわけでして、当時の広大なローマ帝国ですね、かなり広い範囲を支配下に収めていたわけでして、そういう広大な帝国全域のですね、人口調査を終えるのにはおよそ40年もかかったのではないだろうかと言われているようであります。この人口調査、何のためになされるのかということでありますが、それは国を維持するためであるわけですね。税金を取る、あるいは兵隊を揃えるというか、徴税であるとか徴兵、そういう仕組みを整備する、そのことはこのローマ帝国にとってですね、力で広範囲をこの支配下に収めていったわけですから、いかに税金を取って、そして兵力を増強するか、そのことはとても大事なことであります。民衆の数を把握し、あるいはその実態を把握し、どの地方からどれぐらい税金が取れるのか、あるいはどの地方からどれぐらいの兵士を集めることができるのか、そのための人口調査、これは支配者にとって何よりも大事なことであった、あるいは国家の一大事業であったと言ってもいいだろうと思います。でそういう命令が下されてですね、このベツレヘムに行くことになったヨセフとマリア、ローマの権力者に翻弄されて、人口調査のためにヨセフの先祖の町であるベツレヘムに旅をしなければならなかった、そういう旅を強いられた二人であるわけです。身重のマリアにとってはですよ、それは言うまでもなく過酷な旅であったに違いないわけです。でこの皇帝アウグストスとは一体どういう存在であるのか、で言うまでもなく、この皇帝はですね、光り輝いていた、そういう人物であります。皇帝アウグストスという名前は、これは元老院から与えられた名前、あるいは称号であります。 その功績によってですね、アウグストゥスっていうこの言葉は尊厳ある人っていう、まあ、そういう意味の名前が与えられた。で、この当時の歴史を押さえておきますと、このローマ帝国の基礎を作ったのは、まあ、カエサルですね。で、そのカエサルは紀元前の44年に、ブルトスたちによって、まあ、暗殺をされてしまうわけです。でしかし、カエサルはですね、そういうこう自分の身に不測の事態が起こるかもしれない、そのことに備えて自分の後継者を遺言で指名していたんですね。でそれがアウグストス、本名はオクタビアヌスであったわけです。当時まだ18歳という、まあ、名もなきオクタビアヌス、彼はその暗殺されたカエサルの莫大な遺産を受け継ぎですよ、兵士たちを一つにこうまとめていったわけであります。そしてやがてエジプトの女王クレオパトラを打ち破っていくっていう、まあ、そういうことがあって紀元前の27年に元老院はこのオクタビアヌスに、ローマの国全体をこう掌握するように、このアウグストゥスという尊厳ある者、あるいは尊厳者という称号を贈ることに、まあ、するわけであります。で、実はこのオクタビアヌスは何度もその要請を、元老院からの要請をこう、まあ、辞退するわけですけれども、まあ、しかし最終的にはそれを受け入れて、ここに初代のローマ皇帝が、まあ、誕生していくという、まあ、そういう歴史をこうたどるわけであります。で彼はあのパックス・ロマーナというふうに言われますけれども、まあ、軍事力によってそのローマの平和っていうものを、まあ、実現した名君であるとも言われています。でそしてまた救い主と呼ばれたんですね。このアウグストスが救い主が、そういうふうに呼ばれ、このアウグストスの生まれた日を福音というふうに、呼ばれたりもしたわけであります。で福音っていう言葉はこの教会の世界ではというか、まあ、教会用語ですね、教会では良い知らせという意味を持っているわけでありまして、このもともとはですね、戦争の勝利を伝える言葉であった、これがまあ福音ということで、アウグストゥスはこの神なるアウグストゥスの誕生の日はこの世における福音の始まりであるっていうふうな、そういう言葉をまあ日に刻ませたというふうにもまあ言われているようであります。アウグストゥスの誕生の日はこの世における福音の始まりだという、まあ、そういう認識が当時のこのローマを取り巻くこの地域全体にあったということであるわけです。イエスの時代の福音っていうのはすなわち軍事力による、まあ、帝国支配を意味していたと言ってもいいだろうと思うのです。まあ、そういう時代にイエスが、まあ、誕生なさった、救い主がお生まれになった。このアウグストスは、すなわちオクタビアヌスはですね、そういう救い主としてこの人々から受け止められ、光り輝いていた存在であります。そして彼は40年間皇帝の地位にあり続けたわけです。オクタビアヌスの平和とも言われた。あの皇帝のおかげで自分たちはこんなに平和な生活ができている、強大な軍事力によって豊かな生活を享受することができている、そういうふうに褒めたたえられたのがこのアウグストスであった。同時に彼は救い主だ、神だと崇められた。そしてこのオクタビアヌスの誕生を人々は福 音というふうに呼んだわけであります。でこれに対して主イエス・キリストの誕生は本当に小さな小さな出来事として聖書で語られていくわけであります。3節を見ますと、人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていったとあります。マリアとヨセフだけではなかったわけです。イスラエル中の人たちがいわば自分の本籍地に帰っていかなければならない。ヨセフはダビデの子孫であったというふうなことがここに記されています。だからダビデの町に帰っていくわけです。ダビデってのはこのイエスの時代から千年も前の王様のことであるわけです。考えてみればですよ、この千年の間にどれだけの子孫が誕生したであろうかっていうことを思わされるわけです。しかも自分の生まれ故郷ではなくて自分の先祖の町っていうふうに言われてるわけですから、そういうことになりますと本当にものすごい数の人たちが同じ目的で同じところに旅をするということになりますから、宿がいっぱいで泊まるところがなかったとしても何ら不思議ではないわけであります。6節を見ますと、彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであると記されています。必ずしもこのヨセフとマリアだけが身を横たえる場所がなかったということではないようであります。一般の人たちもそういう経験をする人が多かったわけです。で当時の家はいわば、一間でありですね、一間で一つの部屋でみんながこう生活をするっていう、そういう家が一般的であったわけです。で大きな家にはもちろん広間があってですね、人々を泊めたりもてなすことのできる、そういう部屋があるわけですけれども、このベツレヘムには寒村ですね、本当に小さな町にのベツレヘムにはそういう広間を持っている宿はおそらくほぼなかったと考えていいわけであります。 ですから聖書をよく読むとですね、イエスが十字架におかかりになる前、最後の晩餐をなさるときに弟子たちに向かって場所を用意しに行きなさいとこう命じられて、特別に2階の広間が用意されていくっていう、そういう話が福音書の中に出てくるわけで、そういうことから見ても当時の家にですね、そういう人を泊められるような広さの家がほぼなかったと見ていいわけであります。当時の家のほとんどが人まであり、そしてそこに家畜も一緒に寝泊まりをするっていうこともあったと言われています。ですからそのような場所でですよ、人間しかない狭い家の中で、しかもそこに家畜も一緒にいる、そういう中で出産をするっていうことはかえって危険であったと考えてもいいわけであります。ですから家の隣にある馬小屋と思われる、洞窟のようなところで出産をする方が安全であった、こういうふうに言うこともできるわけであります。ですからこの幼子の誕生は必ずしも特別なことであったとは言い切れない、そういう面があると考えてもいい わけです。すなわち彼らが何かこう特別に貧しかったからということでは必ずしもなくて、あるいは彼らが何か嫌われていたというふうなことでもなくて、当時の状況においては、一般的な仕方でこのイエスの誕生がなされたと考えてもいい、そういうふうに言うことができるだろうと思います。で、そこには何も特別なことはないんですね。神の働きをそこに見ることもできない。それがイエス・キリストの誕生であった、そういうふうに見ることができるわけであります。特別なものは何もない。人を引きつけるものも何もない。何か特別にそこに光が差していたというふうなことでもない。それは最初に申し上げた当時の権力者である皇帝アウグストゥスとはあまりにも対照的な救い主の誕生であったということを聖書は私たちに告げていると思うのです。権力者からすればですよ、少し圧力を加えれば吹き飛ぶような小さな存在、小さな小さな誕生物語がここに起きている。しかしそれがこの吹き飛ばされなかったというか、消えることはなかったわけであります。特別に神様の光が会話桶を照らしていたわけではない。神様がそこに特別な働きかけをなさっていたということでもない。でしかしやがて皇帝アウグストゥスですね、救い主あるいは平和福音と言われたオクタビアヌスではなくて、まさにこのような仕方で誕生した小さな幼子こそが福音であり、また同時に平和であり救いであるっていうことがこのルカ福音書によって示されてくるわけであります。粗末な布にくるまれて貝羽桶に寝かされている幼子イエス、それを照らす光は今は何もないわけであります。でしかし照らされる必要もないのであります。どういうことかと申しますと、これは物語の世界とも合わせて考えるならばですと、幼子がこの世に誕生したとき、その日天が湧いたというふうに言われるわけです。ミルトンの失楽園という本の中で、その時天がどよめいたと記されているそうであります。ベツレヘムでは救い主の誕生を祝って喜びの声を上げている者は誰一人いないわけであります。そのことに気がつきさえしない。ベツレヘムの町の人たちがこの救い主の誕生を知ってですよ、お祝いに駆けつけたというふうなことなどないのであります。地上ではそのように誰一人神の御子の誕生に際して関心を示す者はいなかった。でしかし天の上ではそうではなかった。おびただしい天の軍勢が現れてですよ、御使いと一緒になって神を賛美して、意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれという合唱がこだましていた。でそういうことをこのルカ福音書は私たちに伝えていると思うんですね。そしてそのことを失楽園を書いたミルトンは、神が御子をこの世にお遣わしになることが発表されたときに天がどよめいたと書いているそうであります。それほど神の目から 見て、喜ばしいことが今ここに起きている。神にとって嬉しい幸いなことが起きている。そのように受け止めることができるだろうと思います。福音とは何かということを、まあ、改めて、まあ、考えさせられる思いがいたします。聖書が語る福音っていうのは、先ほど申しましたようにアウグストゥスのような軍事力による支配ではないわけです。ある学者が聖書が語る福音は2つあると述べています。一つは、いつも神が共にいてくださるということ。そして二つ目は、無条件の徹底的な愛と許し。この二つだ、福音とはこの二つに尽きるんだと申しております。で、私はクリスマスによく読まれるヨハネ福音書3章の16節17節の言葉にそのことがよく示されているように思うのです。新約の167ページでありますけれども、ヨハネによる福音書の3章16節17節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。で、この言葉に示されるように、神の一人子、神の一人子であるイエス・キリストの誕生はですよ、神様がどれほどこの世を愛しておられるのか、そのことの表れであるわけです。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得る、それが神様の御心なのだ、神様の喜びにかなうことなのだ。誰一人として罪の中に滅んでいくようなことがあってはならない、あるいは闇の中に埋もれて沈んでいくようなことがあってはならない。愛する者が罪の中に滅んでいくようなことが決してあってはならないという、そういう神様の熱い思い、それがこの幼子の誕生の出来事の中に示されるわけであります。だから一人子が、御子が世に使わされる時に天がどよめいたというわけであります。私たち一人一人が神様から招かれて、クリスマスの出来事を本当に身近に感じて、主イエスの救いの御業に預かり救われていく、そのことは天がどよめく出来事であり、神様が大喜びする、そういう出来事であるということが示されてくるのであります。真っ暗な洞窟の中で、粗末な布にくるまれて寝かされている幼子イエス。で、そこから神の救いの物語が始まっていくわけであります。生まれたばかりのこのイエスはアウグストゥスのように決して光り輝いていたわけではなかった。意向を放ち人々を恐れさせ、あるいは屈服させ服従させるような力を振るわれたわけではありません。神が一人子を世に使わされたのは、そのように世を力で裁くためではなくて、御子によって世が救われるためであると。そう書かれている通りであるわけです。 カイバオ家の主は同時に十字架の主であります。カイバオ家に寝かされたこの幼子イエスがですよ、全世界の救い主として十字架と復活、そのことにおいて私たちすべての人間の救いを実現してくださり、このお方の光によって生かされることができる、それが神様の御心、神様が望んでおられること、最も神様がお喜びになることなんだ、そのことが示されるわけであります。私たち一人一人の歩みがそうした復活の主の光に照らされて歩むことが許されている。どんなに私たち一人一人がですよ、暗い人生であったとしても、そのように思えても、キリストの復活の光が私たちを照らし、またクリスマスの出来事に照らされている。だから私たちは力と慰めを与えられて新しく歩み出すことができる。でクリスマスはそのようにですね、私たち人間の常識が本当にこうひっくり返されるような形で神の救いが開始される、でそのことを記念する日であります。また新しい希望が見出される日、でそのようなクリスマスをですね、ともどもに迎えていきたいものだと思います。